ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバーと、今回はついに初共演させていただきましたボーカルの田中理香さんのコンサート、そして今年ラストの鉄板トリオのライブということで2本選びました。では2週間の近況報告です、
はい、
まず、初めて出演させていただきました西荻窪の音屋金時では、ベースの安川大輝さんのソロライブのゲストとして、出演させていただきました、
はい、
音屋金時はですね、私がいろいろなこうライブハウスに出演させていただいているんですけれども、どのこうジャズライブハウスとも被らない空間というかね、すごく独特のこう空気感と、そしてなんかたまにお芝居とかもされているライブハウスなんですけれども、ステージのこう音の響きっていうのが、少しこうショーホールのような響きがしている箱でですね、ヤスさんもこちらでずっとソロライブをされているということで、もちろんベースもバイオリンも生音で、すごくこういい感じでブレンドするような珍しい、ライブハウスでしたね、そしてヤスさんとは久しぶりのこうデュオの演奏だったんですけれども、本当にヤスさんの素晴らしいこうスピリッツというかね、本当にジャズ精神が溢れている方なので、そういう意味でも、すごくこう刺激をいただいたそんなライブでした、
はい、
そしてこちらも久しぶりに出演させていただきましたが、千葉のジャムでは、ピアノの山田貴子さん、貴ちゃんのバースデーライブということでやらせていただきました、
はい、
この日はですね、貴ちゃんのバースデーライブということで、たくさんのお客様と、そして、久しぶりのデュオ以外の、タカちゃんのライブでしたね、ベースの清水さんとドラムの柴田さんとの2回目か3回目の組み合わせのカルテットだったと思うんですけれども、すごくこう相性のいいカルテットですね、そしてタカちゃんの最近のオリジナルや昔のオリジナルを混ぜて、やったんですけれども、久しぶりにベースやドラムが入っている中でのこうタカちゃんの音をこう感じることができて、すごく良かったなと、思っています、
はい、
そして今週のマイリメンバードに選びましたけれども、ボーカルの田中理香さんとの初共演ということで、こちらは岡崎ジャズオープンハウスという、イベントですね、で岡崎市シビックセンターという素晴らしいコンサートホールで初共演を踏ませていただきました、
はい、
岡崎は本当にジャズの街として有名なんですけれども、今回はなんとフリーのイベントだったんですね、1日こちらのシビックセンターで、いろんなライブをしている、一番トリでしたね、リカさんのステージは、でホールがとにかく良くてですね、ピアノはスタインウェイ のフルコンだったと思うんですけれども、志向くんももうなるほどの素晴らしいピアノとそのホールの響きで、もちろん少しマイクはそれぞれもちろん入ってるんですけれども、やっぱりホールの良さっていうのがすごく、出たサウンドだったんじゃないかなと思います、で、リカさんですね、知ってはいたんですけれども、ようやくこう一緒に音を出せたことがすごく良かったなと思っていまして、リカさんのこうバランスの良さっていうのをすごく体感しましたね、もちろん歌も素晴らしく上手なんですけれども、ジャズスタンダードからポップスまですごくこう幅広い選曲なんですが、リカさんもすごくこうジャズスピリッツにあふれた方なので、おそらくこうライブハウスでもホールでも変わらず、なんだろうな、パフォーマンス、こうその瞬間を本当にお客様に届けるっていうことで、されている方なんだなというのが、ひしひしと実感できるステージだったなと思います、私も本当に楽しくてですね、ピアノが志向ちゃんだったっていうのもすごく良かったなと思っていて、初共演があとホールコンサートだったっていうのもすごくこう痺れるシチュエーションだったので、いい思い出になりました、
はい、
リカさんとは、12月ですね、リカさんのクリスマスライブで、ジェイジブラッドでまた一緒にやらせていただきます。
はい、
そして、立川のイタリアンレストラントレモンテさんでは、バイオリンのゆいちゃんと、ピアノの広田たまみちゃん、そして、ビブラフォン&パーカッション、服部めぐみちゃんという女性4人でのセッションということでやらせていただきました。
はい、
そして、銀座スイングでは久しぶりのリーダーセッションということでやらせていただきました、うん、
はい、
今回はなかなか珍しい組み合わせだったんですけれども、うん、まずピアノが、若井優也さんというね、うん、素晴らしいピアニストで、私は4年前にボーカルのウィリアムス弘子さんの、うん、サポートで一緒にやらせていただいて以来だったんですけれども、うんうんうん、とにかく音が綺麗で、うん、素晴らしかったですね、うん、ソロも素晴らしかったですし、うん、あと本当によく聞いて、音を出している方なので、うん、バッキングが素晴らしくてですね、うん、私のオリジナルなんかもすごく素敵に弾いてくださったり、うんうん、そしてベースは今年はたびたび演奏できましたけれども、伊藤由紀ちゃん、そしてビブラフォンは山本玲子ちゃん、そしてドラムスはこういうセッションでは珍しく一緒だったんですけれども、うん、SJS のサポートずっとしてくださっています井川さんですね、うん、との5人という珍しいクインテットでお送りさせていただきました、
はい、
それぞれのメンバーの素晴らしさをすごくこう体感できたりですね、
うん、
ジャズのこう醍醐味っていうのがすごく溢れ出た、うん、セッションだったんじゃないかなと思います、うん、
はい、
ピアノの若井さんとはですね、うん、来年の3月10日に、吉祥寺のストリングスで、こちらも初デュオなんですけれども、うん、やらせていただくことになりましたので、うん、若井さんの手によってまた吉祥寺ストリングスのピアノがどんな風にこうサウンドするのか、うん、私もすごく楽しみにしています、
はい、
そして今週のマイリメンバーのもう一つに選びましたけれども、今年ラストの鉄板トリオのライブ、池袋アップルジャンプでした。
はい、
今年は鉄板トリオにとってはすごく大きな1年だったんですね、
うん、
もちろんリリースとかはなかったんですけれども、コンスタントにライブができたということと、うん、あとそうですね、宮野さんとのデュオとか、宮野さんの新しいこう覚醒ムーンネオですね、うん、をこう一緒にやったことによって、また鉄板トリオにすごくプラスになったなと思うような、うん、1年だったですね、うん、風がすごく吹いた、そんな鉄板トリオでした、
はい、
で今回は年内にどうしてもこうやりたかったんですけれども、うん、サークル3部作をこう続けてやるということですね、それができたというのと、うん、今年書いた新曲を鉄板トリオでやるということですね、その2つがまあ今回 の, 目玉だったかなと思います、うんうん、来年明けてすぐですね、1月8日は、吉祥寺ストリングスで私のライブ始めになると思うんですけれども、うん、やりますので、ぜひこちらもお越しください、
はい、
そして昨日ですね、うん、野毛のジャンク、こちらは初出演だったんですけれども、うん、ピアノの新藤陽子さんのトリオでやらせていただきました、
はい、
ベースは大西さんという、いつもね、ニコラでやっているトリオなんですけれども、うん、やらせていただきました、
はい、
というような、充実した2週間でした。それではお便りをご紹介します。今回のお題は細川さんからのリクエストで、タイムマシンがあったら聞きたいライブコンサートは。
ついに12月になってしまいました。死も走るほど忙しい今月ですが、寒さ対策は万全になさってくれぐれもご自愛ください。さて、ザ・ベスト・オブ2012の DVD を早速送っていただきありがとうございました。舞妓班のリーダーライブにはなかなか足を運べない私にとっては貴重すぎる映像です。舞妓班のジャズの枠を超えた表現力とコンポーザーとしての才能を再認識できました。そして今年舞妓班がソロライブとホールコンサートに挑戦した理由が分かったような気がしました。ここに収録されている完成度の高い演奏に満足せず、常に高みを目指して自分に挑み続ける舞妓班に私はできる限りついていきたいと思います。さてお題です。聞きたい過去のコンサートは数限りなくありますが、私は中学1年生の吹奏楽部員として初めて自分が出演したコンサートを聞いてみたいです。このコンサートの音源は今でも持ってますよ。もう何十年も聞いてませんが、決して私の部や私自身の技術が高かったわけではありません。 しかしながら、アマの演奏家として何度コンサートに出演したかわからない私の原点であり、今の私の音楽的な思考性が形成される重要な通過点であります。同じ趣旨の投稿をさせていただいたことがあったと思いますが、現代の学校教育における吹奏楽は偏った音楽の聴き方しかできない人を育てています。去年のラヴェルの作品が演奏された大阪フィルの定期演奏会で、私の隣の席の男女がこう話しているのが聞こえました。弦楽器邪魔、間違いなく吹奏楽経験者です。近年の吹奏楽プレイヤーの多くは、自分の担当楽器が目立つ曲をかっこいいと言い、自分の楽器が目立たない曲は演奏する価値がないという考え方を持っています。なんとも視野が狭いではありませんか。そういう人が出てくる原因はやはりコンクールです。私の時代は吹奏楽連盟に加盟していない学校も多かったので、私の学校のクラブもコンクールに縛られない活動をしていました。本当に良い時代に音楽経験ができたものです。次回のお題ですが、もう二度と食べれない幻の献立でいかがでしょうか。家庭でもお店でも構いません。リスナーナンバー93番、啓松さんからいただきました。啓松さんに1マイル差し上げます。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして DVD 見ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、こうやって自分が出演したコンサートっていうのは、
うん、
まあ私たちもそうですけど、
うん、
もちろん音源とかではね聞けますけど、
うん、
一生自分のバンドは聞けないので、
うん、
そういう意味ではすごく、まあ、過去のライブではないですけれども、聞きたいなというのは常にありますね、
うん。
お題の提案もありがとうございます。
ありがとうございます。
採用させていただきます。啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。90年代初めに行ったレイ・チャールズと B.B. キングの対バンライブ、大人になった今もう一度聞いてみたい。リスナーナンバー200番、田村よしかさんからいただきました。よしかさんに1マイル差し上げます。よしかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よしかさんも今ポップスのコンサートとかもね、結構いろいろ行かれているので、うん、幅広いなと改めて、うん、感じております。
すごいライブに行ったんですね。
ねえ、吉川さん、ありがとうございます。次のお便り、
こちらも Facebook から。昨日は野毛での熱演お疲れ様でした。鉄板トリオとはまた違ったトリオでの演奏は力を抜けて聴けたので良かったです。舞妓さんライブ禁断症状が解消されました、かっこ笑い。さてお題ですが、タイムマシンで行ってみたいライブは、もう何年か前のジェフ・ベックさんの横浜でのライブです。ある曲の演奏途中の時、急にベックさんのギターの調子がおかしくなり、どうするのかと思いきや、女性のギター、かっこベースだったかもしれませんが、の方の後ろに回り、肩越しに2人で連弾でした。ギターの連弾を見たのはこれが初めてでした。プロはさすがです。ここからはあるファンの思いですが、タイムマシンは未来へも行けるはずなので、行ってみたいのは2027年、茜の花の咲く頃だと思うのですが、東京オペラシティショーホール、名古屋での舞妓さんソロ 2days です。東京での演奏を堪能した後、開通したてのリニア新幹線で翌日移動、名古屋の演奏も満喫という 2days です。すみません、勝手に思ってしまいました。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして昨日は野毛ジャンクお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
こうしてね、読ませていただいてると、うん、皆さん本当に幅広い、
うん、
こうライブに行かれてるんだなと、
うん、
すごいですね、やっぱり実感、うん、します。そして未来のこうライブということなんですけれども、うん、2027年演奏続けているでしょうかとちょっとふと思ってしまいましたけれども、そうですよね、リニア新幹線が開通する頃ということで、
うん、
ね、まあさらに名古屋が近くなるということなんですけれども、うん、
よっぽどでもギャラが高くないとリニアは使えないですよね。
乗ることはないかもしれませんねレモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次の便り、こちらも Facebook から。舞妓さん、くめもんさん、こんにちは。さてお題です。タイムマシンがあったら聞きに行きたいライブ・コンサートは。自分で提案しときながら、いざ書こうとすると無限に選択肢があって迷いまくりなので、思いつくままにピックアップしていくと、1番リバプールのキャバーンクラブに出ていたデビュー前のザ・ビートルズ、2ベートーベンの第9、 ストラヴィンスキーの春の祭典の初演コンサート。春祭は曲が好きとかよりあまりの斬新さに否定的な意味で、観衆が騒然となった場面を見たいという野次馬根性です。3、モーツァルトのピアノ協奏曲の自作自演の演奏会。4、ビル・エヴァンス、ジョン・コルトレーンを擁していた時代のマイルス・デイビス・クインテット。5、ジャコが在籍した頃のウェザーリポート。6、1960年代のサイモン&ガーファンクル、再結成は見てるけど2人だけでバックバンドなしのを見たい。7、2人の頃、5人の頃のオフコース。8、グレン・グールドのコンサート。9、シュガー・ベイブなどなど切りなく挙げられそう。本当にタイムマシンができたら現在のライブに行ってる時間がなくなりますね。1と4から9は音源や映像が残ってますが、自分がライブの場に身を置くようになって痛感するのは、そういうものとライブは全然別物だということ。これらを生で体感できたら何十倍もの大感動なのではないでしょうか。そして付け加えると、10、舞子さんのファーストライブ、ガチガチに緊張しまくりだったのか、案外ケロリとしていたのか、どんな様子だったのか興味津々。前ラジオを聞いてる方で見た人は何人くらいいるんだろう。そして未来の11、舞子さんのラストライブ。これがいつのことになるのか誰にもわかりません。でも舞子さんに限らず、自分より年下のミュージシャンの晩年の演奏は聞けない可能性が大きいと考えるのが自然で、かっこなく。どうしようもないことだけど、聞けるものなら聞いてみたいのが人情ですよね。でも現実にはタイムマシンはないわけで、今行くことが可能なライブにできるだけ足を運ぶしかないというわけで、また近い未来のライブでお会いしましょう。リスナーナンバー157番、細川修一さんからいただきました。細川さんに1マイル差し上げますということで、細川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
お題の提案もありがとうございました。
ありがとうございました。
すごくたくさん、
うん、
そしてすごく振り幅が広いという、
うん、
ね、もうクラシックからジャズからポップスからという、うん、すごくあの細川さんのこう幅広さを、垣間見えるようなお便りだなと思っていますけれども、
うん、
そうですね、私もやっぱりクラシックは自分のもうずっとやってきたこうベースにありますので、
うん、
そういうなんかクラシックの時代とかにはやっぱりすごく見てみたいとか聞いてみたいっていうのはリアリティとしてありますね、
うんうんうん、オフコースといえば、あの元ねギターの松尾さんとベースの清水さん、はい、
うん、
この2人の作ったアルバムに舞子さんが参加してるんですよね。
そうですね、もうずいぶん昔のことなのですごくうろ覚えなんですけれども、
まだ舞子さんが神戸から出てきてそんな経ってない
から、うん、そうですね、
本当に、まあ、その縁でその清水さんの、ね、ライブに舞子さんが参加したこともありましたけどね。
うん、懐かしいですね。あの、うん、そのまあライブで何を弾いたか全然覚えてないんですけど、うん、あのライブハウスというよりかはこうちょっと居酒屋さんのような場所でですね、
うん、
ご一緒させていただきましたね。すごく懐かしいですね。久米門さんは、
あの僕はですね、あのもしタイムマシンがあるなら1974年のエルトン・ジョンの武道館公演、
うん、
これね行ってみたかったですね。あの当時中学生で受験生だったんで、あの泣く泣く断念したんですけど、
うん、
ただ後日新聞でなんか PA のトラブルで 2,3 時間開演が遅れたっていうのね、どんだけブーイングがあったのか今見てみたいなと思います。
ね、あの細川さんも書いていただいてますけども、まあ、タイムマシンはね現実にはないので、うん、あの本当に今の今日のこのライブしかないわけなんですけれども、うん、細川さんはおそらく来週とかの近い未来でお会いできるんじゃないかなと思います、細川さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
舞子ハンク名門さんこんにちは。新宿は庭と言い張るも、未だに大江戸線の駅がよくわからない復感です。行ってみたかった過去のライブやコンサートを挙げれば舞子にいとまがないのは皆さんと同じなのですが、最近どうしても見たかった、聞きたかったと猛烈に思うライブの存在を知りました。それは青木かれんちゃんと伊藤志功くんがその昔やったという新宿での路上ライブです。いつのことなのか、新宿のどこだったのかも詳細は知りませんが、 この二人の路上ライブってどんなんだったんだろうと想像するだけでもゾクゾクします。どんなパフォーマンスだったのか、道行く人は足を止めたのか、反応はどうだったのか、リスナーのどなたかご存じないですか。それで思ったのは、舞妓はんも路上ライブの経験とかお持ちなんでしょうか。もしされたことがあるのでしたら、それはもうぜひとも過去に戻ってその場にいたいですね。リスナーナンバー110番、ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1マイル差し上げます。
ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふっかんさんは新宿が似合うなんですか。私は知らなかったんですけども、今度また聞かせてください。はい。カレンちゃんとしこくんが路上ライブをやったという、
うん、
私もこの話は知らないんですけれども、うん、おそらく本当に昔なんだと思いますね。カレンちゃんとしこくんも本当に付き合いが長いのでね、
うん、
私はこういう路上パフォーマンスということはやったことはないですけども、うん、それこそね、クメモさんと2人でだいぶ昔ですけども、うん、ちょうどクリスマスの頃ですかね、うんうん、板橋の商店街のなんかイベントで、
う
ん
う
ん、
はい、
本当にあれは路上だったんです ね、屋根もなくて、ですっごい寒くて、もう
寒かったですね。
人も全然いないんですよね、うん、誰もほとんど歩いてない中で、路上ライブ風なものはやったことが、あれは結構本当に寒かったので、
あれは商店街の活性化のためのイベントだったんですよね、
うん、
ところがその8時になるとみんなシャッターが閉まってくんですよ、
うん、
8時過ぎてから始まったんで、もうシャッターは閉まってるわ、人通りはない
わ、ね、ないわ。であとすごく本当に寒い日で、結構こう吹雪いてるようなね、イメージだったので、すごく記憶に残ってるんですけれども、はい、ちょっとそんなことを思い出しました。ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。昨日の鉄板、今年ラストライブの余韻が未だ残っています。それはさておき、今年もあと1ヶ月、仕事の関係ではあと2週間で出張予定が4回あり、合間を縫って忘年会、そしてライブ、かっこ笑い、なかなかハードです。この2週間、舞妓さん関連ではタカポンのバースデーライブ、スイングでのリーダーライブ、そして鉄板、今年ラストライブの3本でした。いずれも会場は満員御礼でしたね。スイングはお店ブッキングでしたが、初めて聞く若井さんのピアノがインパクト大で、決して押し出しが強いわけではなく、そう、共演者にとっては背中を押してくれるって感じですかね。不思議な感覚でした。そして鉄板、今年の集大成にふさわしく、飛び立つ水鳥、夏木、サークル 1,2,3 と今年を象徴する選曲で皆さん絶賛でした。宮野さんからマイコロジーの話も飛び出し、志向さん、宮野さんの舞妓さん愛があふれる時間でした。さて、お題です。タイムマシンがあったら聞きたいライブ、コンサートは？いろいろありますが、過去に限らずで言うと、最近ハマっているバルカンテイルのデューク・ボヤジエフ&オーケストラや、アスカさんライブで知ったギリシャのヤンニ、日本人なら上原ひろみちゃんの3つかな。あと、古いところでは、スーパースティッションの頃のスティービー・ワンダー。RIP ですが、上サンプルですね。では、次は今年ラストのカフェトーンで。リスナーナンバー48番、笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1マイル差し上げます。笹ポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月はすごく忙しいですね、笹ポンさんも。はい、いろんな予定がね、
うん、
あると思いますので、体には気をつけてください。
はい。
そしてそれぞれのライブお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄板トリオはですね、今年、うん、私が、まあ、これは数年前に書いたサークルなんですけれども、うん、に志向くんがサークル2、そして宮野さんがサークル3と書いてくださったということで、3部作、初めての鉄板トリオの、まあ、共作というかね、3部作になったんですけれども、まあ、そんな話も MC でしつつ、宮野さんが来年も3部作書こうよと言ってくれましてですね、うんうん、普通こう私のリーダーバンドなので、
うん、
私がこう1を書いて、それに2人が続編というのが、まあ、自然な流れだと思うんですけれども、うんうん、なんと今度はですね、宮野さんがまず1曲目を書いてくれるという、うん、なんとも面白い展開になりまして、うん、
そのタイトルがマイコロジー
予定ですね。
なるほど。
はい、もうこれぞマイコちゃんというものを書きたいというふうに皆さんの前で断言してくださったので、 早ければ来年の1月の、ライブでお披露目になるのではないかと。
JG でのバースデーライブですね。
かもっと早ければ1月8日ですかね。で2は先に私が書いてくれと、志向君はちょっと忙しいので、で3は志向君が書いてくれる予定ということで、ぜひ楽しみにしていてください。
はい、
ササポンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
舞子さんを知ってしまった今ほどの頻度ではないにしても、昔からライブには時々行っていました。ライブはその時の自分自身の状態、知識、経験などによって感じることも様々なので、昔行ったことのあるライブに今の自分が再び体験したらどう感じるんだろうと思います。もちろんジャズ以外でも。ちなみに学生時代、いわゆるビジュアル系バンドにハマっていたことがありまして、ライブに行った翌日、耳鳴りで耳は聞こえない、喉が痛くて声が出ない、首を痛めて振り向くときに全身を動かさないといけない、などなど散々な状態になったのに充足感に満ちていた、なんてこともありましたね。しかもその満身創痍状態を友人同士で自慢していたような、あ、やっぱりタイムマシンがあっても戻らなくてもいいかな、かっこ笑い。今はとにかく未来のライブに集中しようと思います。ということで、12月はカフェトーンでの山本玲子さんとのライブに伺う予定です。リオとしては初めての玲子さんですので、とても楽しみです。リスナーナンバー154番レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。
レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
わ、すごい意外なお便りでした、ビジュアル系バンドにレガートさんが行っていたという、いや、わからないものですね。すごい、なんかちょっと新しいレガートさんのこう一面を知ったような、あの感覚なんですけれども、
はい、
では12月のレイコちゃんとのデュオライブお待ちしております。レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から。今朝は新潟で投稿入力してます。夏の 2days の思い出が蘇るのですが、さすがに寒い、かっこ笑い。安ヶ川さんとのデュオ、初組み合わせのスイング、そして桁外れな鉄板トリオと、少ないながらも舞子さんの裾野の広さ、奥深さを垣間見ることができた2週間でした。ちょM率低下に苦しみましたが、かっこ笑い。さて、お題の趣旨から筋3本ほど離れてしまい恐縮ですが、舞子さんの初物を聞きに行きたいですね。初ライブ、初リーダー、初鉄板などなど。先月から春先まで週末ほとんど出張で、良きライブ何度も見逃し悔しがる冬になりつつあります。舞子さんは充実の冬のご様子、風邪など召しませぬようにくれぐれもご自愛ください。リスナーナンバー179番、国母信之さんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。国母さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、新潟が懐かしいですよね、すごく私も今年の、あの思い出の一つですね、
実は舞子さんの初演奏の映像っていうのは残ってましてね。
あ、そうですね。
あの DVD の、
はい、
春風に収録しているんですよね。そして、初ライブもこれはですね、まっすぐに収録してますね。
そうですね。
一部分ですけど。
うん、いや、もう何十年も、何十年もというかずっと見てないというかもう見れないですね。本当に恥ずかしいですね。まあ、あのぜひぜひ、あの、ね、DVD ゲットした方はあのもう見られていると思いますけれども、それも含めてこう今 の, あの私を見ていただけたらなと思います、
はい、
国防さんもね、あのお仕事大変だと思いますので、風邪に気をつけて頑張ってください。国防さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらはツイッターから。それぞれ小学生の舞子さんと志向さんが同じ日に別々の会場で発表会で弾いているとことか見たいですね。一方巨匠はリハとかやってる。趣旨が違いました。点点点。リスナーナンバー202番となります井上悦夫さんからいただきました。井上さんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
井上さん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、それは見てみたいかもしれないですね。
ね、面白いですね。
こう同じ今一緒にやってるメンバーのこう過去、もちろんこう演奏とかライブっていうのはやっぱり、単純に見てみたいなと、思いました。
舞子さんがまだ小さい頃、演奏会発表会とかやってる頃、巨匠はもうプロとして活動してたんですね。
ね、やっぱりそういうことから考えても、まあ、ちょっとまた話がそれるかもしれませんけど、まあ、宮野さんのあの素晴らしさっていうのは、まあ まあ、もちろん当たり前じゃないけど、もう先の先の先を行かれてるっていうのはね、うん、やっぱそれだけのもう長い間そういうプロ活動をされているということで、うん、なんか妙にこう納得した井上さんからの、お便りでしたね。
はい、
井上さんありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。 K マッツさんからのリクエストで、もう二度と食べれない幻の献立。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。12月9日土曜日19時15分から浦和カフェトーンでビブラフォン山本玲子ちゃんとのデュオライブです。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第311回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。